台東区議会発行、台東区声の区議会だより、令和4年7月、第164号。今回は一つのファイルでお届けします。台東区議会発行、台東区声の区議会だより、令和4年7月、第164号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？それでは早速、今回の内容をご紹介してまいりましょう。1番、第2回定例会の概要。2番、政務活動費の公表。3番、一般質問の概要。4番、第2回定例会、議案等の概要と審議結果。5番、第2回定例会、陳情の審議結果。6番、委員会活動。7番、議会の動き。8番、議席の変更。9番、議員表彰。10番、区議会からのお知らせ。以上の順にご案内してまいります。ここで、議会事務局からのお知らせです。声の区議会だよりは、区ホームページから音声で聞くことができるようになりました。詳しくは、議会事務局までお問い合わせください。電話番号は、03-5246-1473 番です。この声の区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、台東区議会事務局へどうぞ。電話は03-5246-1473番。ホームページアドレスは https://www.city.tai.org.jp/kugikai/ です。それでは最後までどうぞごゆっくりお聞きください。はじめは第2回定例会の概要をお伝えします。令和4年第2回定例会を6月3日から6月28日まで開催しました。令和4年度一般会計補正予算第1回第2回等を可決。主な事業をお知らせします。ベビーシッターによる一時預かり利用支援、子育て世帯が抱える育児ストレスや子育てに関する不安、負担の軽減を図るため、東京都の制度を活用し、日常生活上の突発的な事情や社会参加、リフレッシュなどの幅広い理由により、一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者に対し、その利用料の一部を補助します。区内公衆浴場燃料費支援。公衆浴場、銭湯は、新型コロナウイルス感染症による影響が続く中、原油価格などの上昇により、燃料費の負担も増しています。区民の日常生活において、保健衛生上必要な公衆浴場の経営安定化を図るため、緊急対策として、令和4年度の燃料費の一部を支援します。以上、第2回定例会の概要でした。次は政務活動費の公表です。台東区議会では議会改革の取り組みの一環として政務活動費の会派別収支状況を公表しています。政務活動費とは、地方自治法や区議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、区議会議員による区政の調査研究に必要な経費の一部として議会の会派に対し交付するものです。政務活動費の使途。交付された政務活動費は、使途基準に従い、必要な経費に限定して支出することができます。次のような経費に支出することは認められません。選挙活動、政党活動、私的な活動にかかる経費、傾聴、見舞い、選別等の交際的経費、議員だけが出席する会議に要する経費や、もっぱら飲食のみに要する経費。以上です。それでは、令和3年度、令和3年4月から令和4年3月の会派別収支状況をお伝えしてまいりますが、 まず、経費項目をご紹介します。研究研修費は、研究会や研修会の開催、または参加に要する経費です。調査旅費は、先進地調査、または現地調査に要する経費です。資料作成費は、資料の作成に要する経費です。資料購入費は、図書、資料などの購入に要する経費です。広報費は、調査研究活動、議会活動及び区の政策について区民に報告し、周知するために要する経費です。校長費は、区民などから区政及び会派の政策などについての要望、意見を収集するために要する経費です。交通費は、日常的な調査研究活動にかかる交通に要する経費です。通信費は、日常的な調査研究活動にかかる通信に要する経費です。人件費は、補助職員を雇用する経費です。事務費は、会派の事務運営に要する経費です。事務所費は、事務所の設置に要する経費です。以上が経費項目です。それでは、令和3年度の会派別収支状況をお伝えします。自由民主党、4月から6月9名、7月から3月8名、交付額1,237万5,000円、研究研修費318,400円、調査旅費63万円、資料作成費0、資料購入費296,493円、広報費137万8,837円、校長費166,000円、交通費178万3,556円、通信費120万2,985円、人件費163万5,355円、事務費507万31円、事務所費0、支出額計1,248万1,657円、交付額から支出額を引いた差し引き額-106,657円。台東フロンティア8名、交付額1,200万円、研究研修費701,000円、調査旅費5,000円、資料作成費0、資料購入費376,111円、広報費291,530円、校長費21,000円、交通費882,867円、通信費140,678円、人件費595,058円、事務費334,281円、事務所費120万円、支出額計1,143,9,925円、交付額から支出額を引いた差し引き額56,075円、公明党5名、交付額750万円、研究研修費0、調査旅費0、資料作成費0、資料購入費399,626円、広報費359,1,231円、校長費0、交通費651,111円、通信費551,221円、人件費0、事務費210,1,166円、事務所費0、支出額計729,4,355円、交付額から支出額を引いた差し引き額205,645円、つなぐプロジェクト4名、交付額600万円、研究研修費600円、調査旅費0、資料作成費0、資料購入費181,914円、広報費386,856円、校長費5,000円、交通費211,581円、通信費787,045円、人件費0、事務費113,5,901円、事務所費0、支出額計619,697円、交付額から支出額を引いた差し引き額マイナス19,697円。 日本共産党4月から1月4名、2月から3月3名、交付額575万円、研究研修費1万2000円、調査旅費3万8660円、資料作成費ゼロ、資料購入費67万1863円、広報費73万4650円、校長費ゼロ、交通費39万1288円、通信費73万1712円、人件費ゼロ、事務費111万3296円、事務所費230万円、支出額計599万3469円、交付額から支出額を引いた差引額、マイナス24万3469円、都民ファーストの会2名、交付額300万円、研究研修費ゼロ、調査旅費ゼロ、資料作成費ゼロ、資料購入費15万1275円、広報費67万3928円、校長費ゼロ、交通費25万9660円、通信費32万2370円、人件費ゼロ、事務費31万7884円、事務所費60万円、支出額計232万5117円、交付額から支出額を引いた差引額、67万4883円。未来台東、2月から3月1名、交付額25万円、研究研修費ゼロ、調査旅費ゼロ、資料作成費ゼロ、資料購入費1万442円、広報費41万3369円、校長費ゼロ、交通費ゼロ、通信費1万3583円、人件費ゼロ、事務費2万6970円、事務所費ゼロ、支出額計46万4364円、交付額から支出額を引いた差引額、マイナス21万4364円。以上です。1、各会派への交付額は、一人当たり月額12万5000円に、会派人数を乗じた月数分で算出されます。自由民主党は、会派構成員の変更により、4月から6月は9名、7月から3月は8名で交付。日本共産党は、会派構成員の変更により、4月から1月は4名、2月から3月は3名で交付。未来台東は2月に会派結成したことにより、2月から3月に1名で交付。2、各会派の年間支出額が年間交付額を下回った場合は、区に返還されます。領収書等関係書類の閲覧。各会派が支出した政務活動費の領収書、報告書などの関係書類については、情報公開請求の手続きにより閲覧をすることができます。以上、政務活動費の公表でした。
一般質問の概要をお伝えします。一般質問とは、区の仕事全般について、区長等に報告や説明を求めることです。はじめは、台東区議会自由民主党、石川義弘議員の質問です。浅草地区まちづくりビジョンについて。問い、観光事業が社会情勢等の影響を大きく受ける中、本地区の安定的な発展には、観光拠点として特化するだけでなく、世界都市の機能を持たせるなど、新たな魅力を発揮できるまちづくりが必要です。新たなビジョンでは、比較的整備が容易な道路や河川等を活用し、交通結節点を創出するなど、迅速に街の変化を促すべきではないですか？答え。策定に向けては、コロナ禍で生じた価値観の変化等への考慮も必要です。区では、今後の街づくりに重要な視点等を整理し、 全国の事業例をまとめたところです。今後も地域等の意見を伺い、公民連携のまちづくりを進めるとともに、道路等の公共空間の活用等を検討していきます。原油価格・物価高騰等への対策について。問い、ウクライナ情勢等の影響で原油価格や物価の高騰等が続き、今後も区民の暮らしや企業活動等に悪影響が及ぶことも考えられます。区では、今定例会の補正予算に区独自の公衆浴場に対する燃料費支援の経費を計上する等、いち早く対応を進めましたが、今後もこうした動向に注意を払い、必要な対策を迅速に実施すべきではないですか？答え。今後も国等の施策を注視しつつ、原油価格の高騰等が区民生活に及ぼす影響については、効果を見定めながら、必要に応じた緊急対策を講じていきます。その他の質問項目として、景観にかかる制度等の見直しについてがありました。台東区議会自由民主党、石川義弘議員の質問でした。次は、台東フロンティア、河野淳之助議員の質問です。旧上野忍ヶ丘高校跡地の活用について。問い、本跡地は松ヶ谷福祉会館を移転して機能の充実を図るとともに、子どもや若者に対する新たな支援機能を付加した施設を整備する方向性ですが、跡地の面積や恵まれた立地等を踏まえると、複合的な機能を持った施設など、さらなる活用案の検討が必要です。また、跡地内の保育園の閉園予定時期が迫っており、全体の方向性を早期に示す必要もあります。そこで、本跡地の活用に関する構想とスケジュールについて伺います。答え。仮称、北上の2丁目福祉施設を整備し、障害者デイサービスなど支援機能の充実を図ります。また、子育ての様々な相談や困難を有する若者等への新たな支援体制の構築を検討しています。さらに、交流の場を設けるほか、防災機能の整備を図ります。今年度は基本構想を策定し、施設の設計等のスケジュールは基本計画策定の中で検討を進めていきます。区立中学校に関する教育問題について。問い、私立高等学校等就学支援金制度等により、これまで以上に私立中学校への進学の増加が予想されるため、区立中学校の魅力を一層高めることが必要です。校庭が狭い区立中学校での部活動等の環境を向上させるため、区立スポーツ施設を区立中学校が優先利用できるようにすべきではないですか？答え。運動部活動を段階的に地域移行していくという国の提言をはじめ、校長会と話し合いながら現在の施設を有効に活用できるよう検討していきます。問い。本区では区立中学校の選択制を導入していますが、各校の特色が分かりづらいです。生徒が自分に合う学校を選択しやすくなるよう、重点強化教育を行う学校を指定してはどうですか？答え。学習指導要領に示された基準の中で、公の性質を有する教育が行われるものと考えているため、指定については今後も研究していきます。その他の質問項目として、区有施設等の活用についてがありました。台東フロンティア、河野淳之助議員の質問でした。続いて、台東区議会公明党、小菅千穂子議員の質問です。共同労働について。問い、本年10月より施行される労働者協同組合法は、働く人自らが出資し、働き、運営に関わる共同労働という新しい働き方の創出により、労働者協同組合を通じて 地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的としています。法の趣旨や共同労働の仕組みについて、どのように区民へ周知啓発していくのですか？答え。広報台頭等による周知や、区公式ホームページ等を活用した情報発信を積極的に行います。また、NPO 等関係団体への周知についても努めていきます。問い、組合に関する相談への対応や職員への研修についてどのように取り組むのですか？答え、今後、国等で組合の設立や制度に関する相談窓口の設置が予定されているため、内容に応じて適切な窓口を案内していきます。また、職員が制度や仕組みについての理解を深められるよう、研修を行っていきます。プラスチックごみ削減の取り組みについて。問い、脱炭素社会の実現に向けて、プラスチックごみ削減に向けた区民等の行動変容をさらに促す取り組みが必要です。マイボトルの利用促進に向け、給水器を区有施設に設置するとともに、地域の中にも整備すべきではないですか？答え、専用の給水器をまずは本庁舎内に設置し、他の区有施設でも拡大する方向で管理方法等を含め検討していきます。また、民間施設における設置について啓発に努めていきます。問い、社会的責任を果たすための CSR 活動の一環として、商品容器を耐久性のあるものに変え、使用後は回収・洗浄等を行いリユースする循環型のショッピングプラットフォームであるループに参加する企業が増えています。本区でも消費者や事業者へのリユースの啓発や区内中小事業者等への支援によりさらなるリユースの取り組みを推進してはどうですか？答え、イベント等を通じて様々な啓発を行っています。さらなるリデュース・リユースの推進には消費者や事業者の行動変容が重要なため、区内事業者の具体的な取り組みにつながるよう支援策を検討していきます。その他の質問項目として、1、デジタル人材の確保・育成について、2、地域経済の活性化へ向けたデジタル地域通貨の活用について、3、災害時要配慮者への支援についてがありました。台東区議会公明党、小菅千穂子議員の質問でした。代わって、つなぐプロジェクト、早川太郎議員の質問です。仮称、北上野二丁目福祉施設整備に向けた、子ども子育て支援充実のための情報連携の強化について。問い、整備を計画している本施設を、子どもの成長に応じた切れ目のない支援を行う施設として効率的・効果的に活用するには関係部署間での迅速な情報共有や支援体制の構築に向けた情報連携の強化が必要です。データ連携は課題が多く検討期間を要するため施設の開設に向けシステム連携の強化に向けた検討を早急に開始すべきではないですか？答え、システム連携の推進については、個人情報の取り扱い等、関係部署間のデータ連携に関する課題の把握と整理を早急に進めていきます。待機児童解消に向けた放課後対策の充実について、問い、子どもクラブの待機児童の増加が見込まれる中、施設の整備に向けたさらなる検討が必要です。公設での整備のほか、民間学童の誘致や放課後子ども教室の実施時間の延長等、新たな方策を検討し、実行計画を策定すべきではないですか？答え、既存の取り組みを一層加速させるとともに、新たな方策として、民設子どもクラブの誘致も検討していきます。 また、放課後子ども教室の時間延長は、改めて課題を整理していきます。つなぐプロジェクト、早川太郎議員の質問でした。今度は、日本共産党台東区議団、鈴木昇議員の質問です。子育て支援について。問い、1951年の国会で、政府は義務教育の無償化について、授業料に加え、学用品や給食費等の無償化も考えていると答弁していますが、未だ実現していません。コロナ禍の収入減や急激な物価高騰が子育て世帯の生活に大きな影響を与えている現在、義務教育に私費負担があることについて認識を伺います。答え、教材に要する経費は区の負担が原則であり、消耗品や備品の購入経費は公費で負担していますが、笛や絵の具等、自分自身のために消費使用するものは保護者の実費負担としています。特別障害者手当の制度周知について。問い、障害者手帳を取得していませんが、精神や身体に著しく重度の障害を有し、日常生活で常時特別な介護を要する在宅の20歳以上の方が対象となる、特別障害者手当を知らない区民が多くいます。より多くの方が利用できるよう、広くわかりやすい制度周知が必要ではないですか？答え。本制度の認定要件は多岐にわたるため、基準等をわかりやすく周知することは重要です。障害者の手引き等に加え、今後は、居宅介護支援事業所等にも制度の案内を行うなど、さらなる周知に努めていきます。その他の質問項目として、1、区民生活の認識について、2、介護事業所の従事者に対する感染症対策についてがありました。日本共産党台東区議団鈴木昇議員の質問でした。次は、都民ファーストの会台東区議団、中村健次郎議員の質問です。町会活動の再開について。問い、コロナ禍以前の元気を取り戻せていない町会もある中、感染状況が落ち着き始めている今こそ、町会に対して区から相談に入るなど、少しだけおせっかいの心で、活動再開に向けた支援を行うべきではないですか？答え、他の地区における状況の把握に努めるとともに、再開した行事等、活動再開の参考になるような情報提供を積極的に行っていきます。マスク着用について。問い、マスク着用の考え方は人によって異なるため、互いに尊重し合う社会の形成が必要です。着用の有無による偏見や差別が生じないよう、各校で丁寧に説明すべきではないですか？答え、自分と違うからダメではなく、事情があるかもしれないという想像力を働かせることで、偏見や差別のない社会が形成されるよう、適切に指導を継続していきます。都民ファーストの会、台東区議団、中村健次郎議員の質問でした。続いて、未来台東、山口銀次郎議員の質問です。ウクライナからの避難民支援について。問い、多くの自治体が避難民に対する支援を様々な形で行っていますが、他自治体の取り組みを参考に、本区も支援をさらに充実すべきではないですか？答え、日常生活の中で気軽に相談できる担当の配置等、一人一人に寄り添った対応をしています。引き続き丁寧な支援を行っていきます。線状降水帯予測の活用について。問い、国が開始した線状降水帯予測情報の発表は、区民の豪雨災害への事前の備えに大変有効であるため、本情報を有効に活用した対策を講じるべきではないですか？答え、 現時点では予測精度に課題があるものの、大雨災害に対する心構えを一段と高める情報として活用していきます。未来台東、山口銀次郎議員の質問でした。代わって、台東区議会自由民主党、灰野健議員の質問です。災害ボランティアセンターについて。問い、災害時に区の要請で設置され、ボランティアの受け入れ等を行う災害ボランティアセンターは、社会福祉協議会に設置されますが、敷地が狭いため、センターの運営と生活福祉資金の特例貸付業務の両立が難しいことなど、様々な困難が予想されます。また、職員も被災者となる可能性がある中、限られた人員で運営するには、マニュアルの作成等、平時からの取り組みが不可欠です。そこで、センターが十分に役割を果たせるよう、区との支援連携関係の強化を図るべきではないですか？答え、災害規模等に応じてセンター設置の要請を行うことから、今年度合同訓練の中でボランティアの受け入れスペースや必要な機材等の検討を進めていきます。今後も円滑にボランティア活動ができるよう、連携をさらに深め、センターの活動体制の強化を図っていきます。池波正太郎生誕100周年記念事業について。問い、令和5年は本区が誇る文豪池波正太郎氏の生誕100周年であり、今一度強く世間にアピールする絶好の機会です。企画展や講座だけでなく、姉妹館の真田太平機関と連携したイベントの計画等、さらなる展開が必要と考えますが、どのような記念事業を計画しているのですか？また、地場産業と連携した記念グッズの作成等も検討すべきではないですか？答え、作品の舞台をめぐるツアーの企画や、周年記念グッズの作成等、新たな事業も検討し実施していきたいと考えています。これらの事業が地域の活性化にもつながるよう関係部署と一体となり取り組んでいきます。その他の質問項目として、1、後継役条例について、2、誰もが働きやすい職場づくりについてがありました。台東区議会自由民主党、灰野健議員の質問でした。今度は、台東フロンティア、掛川明成議員の質問です。ゼロカーボンシティ宣言について。問い、国はカーボンニュートラルの実現に向け、地域脱炭素の具体化等を進めており、本区も CO2 の排出削減に一層取り組む必要があります。そこで、区長が本年第1回定例会で表明したゼロカーボンシティを目指す取り組みを、区民や企業など多くの方に働きかけるため、環境基本計画の改定時期等にゼロカーボンシティ宣言を行うべきではないですか？答え、脱炭素社会の実現に向け、省電力型照明の導入等、温室効果ガスの削減に取り組んでいきます。本提案については議会と相談していきます。台東フロンティア、掛川明成議員の質問でした。次は、つなぐプロジェクト、松村智成議員の質問です。浅草地区のまちづくりにおける核となる人材の発掘支援について。問い、まちづくりにあたっては、地域の意見を踏まえたビジョンの策定や、策定後の進捗を見届けられる人材の選定が必要です。そこで、まちづくりに興味がある方や、地域に暮らす若手等、核となる人材を発掘・支援し、まちづくりを進めていくべきではないですか？答え、地域での交流機会を積極的に設け、新たな担い手を含めた幅広い年齢層の参画を促していきます。また、必要に応じた専門家の派遣等を着実に実施します。 今後も地域と連携を図りながら魅力あるまちづくりを推進していきます。町会におけるマンション等集合住宅の課題について、問い、集合住宅の転売による所有者変更により町会加入に関する地域住民との覚書等の取り決めが守られない事例が散見されます。町会は行政との重要なパートナーであるため、対策を検討すべきではないですか？答え、建築主等に町会の役割等を説明し、所有者変更の報告を受けた際は、従前の取り決めを引き継ぐようお願いしています。今後も課題について対策を検討するとともに、町会からの相談に丁寧に対応していきます。つなぐプロジェクト、松村智成議員の質問でした。続いて、台東フロンティア、中島めぐみ議員の質問です。介護保険制度の迅速なサービス提供について。問い、介護サービスの利用には、要介護認定が必要ですが、通常は1ヶ月以上を要します。末期がん等の特定疾病を抱える方などに一刻も早く必要なサービスを提供するため、どのように取り組んでいくのですか？答え、これまでも認定調査等に要する期間短縮に取り組んでおり、さらに必要に応じて認定までの間の暫定的なサービス等も案内しています。今後も認定までの期間短縮に努め、迅速なサービス提供に結びつけていきます。ICT 人材の登用について。問い、行政のデジタル化の推進には、ICT に精通した人材の育成・採用が重要であり、国は企業の ICT 人材を自治体に派遣する制度を設けていますが、特別区は対象外です。そこで企業等から ICT 人材を定期的に採用すべきではないですか？答え、特別区全体として ICT 人材の採用の必要性を認識しており、人事研修担当課長会で採用制度等の検討を行っています。引き続き人材の確保に向け取り組んでいきます。台東フロンティア中島めぐみ議員の質問でした。お伝えした一般質問の詳しい内容は、墨字版台東区議会だより230号2面右下の QR コードより、令和4年9月下旬掲載予定の区議会ホームページの会議録をご覧ください。また、墨字版の各質問者の氏名の横にある二次元コードを読み取ることで、質問の様子を YouTube の映像で見ることができます。以上、一般質問の概要をお伝えしました。
変わりまして、第2回定例会、議案等の概要と審議結果です。まず、区長提出議案です。令和4年度一般会計補正予算第1回、概要は、補正前、1059億円、補正額8億6699万1000円、補正後1067億6699万1000円。令和4年度一般会計補正予算第2回、概要は補正前1067億6699万1000円、補正額16億4051万3000円、補正後1084億750万4000円。令和4年度国民健康保険事業会計補正予算第1回。概要は補正前231億5800万円。補正額3億5982万7000円。補正後235億1782万7000円。以上3件、全会派賛成で、結果は可決です。行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例。概要は、個人番号の利用範囲を改める。賛成は、自由民主党、 台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、都民ファーストの会、未来台東。反対は日本共産党。結果は可決です。公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例。概要は、職員を派遣することができる団体を削除する。社会福祉基金条例の一部を改正する条例。概要は、小畑社会福祉基金を設置する。特別区税条例等の一部を改正する条例。概要は、地方税法等の改正に伴い、住宅借入れ金等特別税額控除の特例の延長等に関し、規定の整備を行う。教育振興基金条例の一部を改正する条例。概要は、桑山文化振興基金の額を改定する。手数料条例の一部を改正する条例。概要は、フグ加工製品取扱届出済表の交付、または、再交付にかかる手数料の廃止等を行う。幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。概要は、幼稚園教育職員の特殊勤務手当の額を改定する。区立特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例。概要は、特別養護老人ホーム浅草の定員を変更する。墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例の一部を改正する条例。概要は、宗教法人法の改正に伴い、墓地等の経営主体に関し、規定の整備を行う。台東第三福祉作業所及び元朝寮改築工事請負契約の締結について、概要は、契約の方法、制限付き一般競争入札、契約の金額、4億3230万円。契約の相手方、新京建設工業株式会社。台東育英小学校及び育英幼稚園体育館等改築、並びに台東育英小学校校舎等改修、電気設備工事請負契約の締結について。概要は、契約の方法、制限付き一般競争入札、契約の金額、3億5728万円。契約の相手方、山光森本特定建設工事共同企業体。台東育英小学校及び育英幼稚園体育館等改築、並びに台東育英小学校校舎等改修、空調等設備工事請負契約の締結について。概要は、契約の方法、制限付き一般競争入札。契約の金額、5億6210万円。契約の相手方、朝日アルファ古谷特定建設工事共同企業体。以上11件、全会派賛成で、結果は可決です。次は人事案件です。人権擁護委員の推薦に伴う区議会の意見聴取。概要は、片岡明子氏、海野守氏、根岸淳一氏、宇田川靖子氏の推薦に伴い、議会の意見を聴取する。全会派賛成で、結果は賛成です。第2回定例会、議案等の概要と審議結果でした。今度は、第2回定例会、陳情の審議結果です。皆様から提出された陳情6件を審議しました。件名ごとに、委員会での意見と、本会議における採決結果をお伝えします。国民の祝日、海の日の7月20日への固定化を求める意見書の提出を求めることについての陳情。委員会での意見です。不採択は、自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、日本共産党、都民ファーストの会。なお、未来台東は、会派の議員が所管委員会に所属していません。本会議における採決結果は不採択です。LGBT ファミリーの子づくり・子育てについての認知・理解向上に向けた支援の推進等を求めることについての陳情。委員会での意見です。趣旨採択は、自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、日本共産党、都民ファーストの会。なお、未来台東は、 会派の議員が所管委員会に所属していません。本会議における採決結果は趣旨採択です。沖縄を捨て石にしない安全保障政策を求める意見書の提出を求めることについての陳情。委員会での意見です。継続審査は日本共産党。不採択は自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、都民ファーストの会。なお、未来台東は会派の議員が所管委員会に所属していません。本会議における採決結果は不採択です。陳情文の写しは、区議会ホームページでご覧いただけます。審議の経過は、令和4年9月下旬発行予定の会議録をご覧ください。継続審査となった陳情です。すべての原発の停止及び再稼働取りやめの意見書の提出を求めることについての陳情。国に揮発油税等を引き下げるトリガー条項発動を求める意見書を提出することについての陳情。国民健康保険料の負担軽減を求めることについての陳情。以上、第2回定例会陳情の審議結果でした。次は委員会活動です。令和4年4月から6月のものをお伝えします。企画総務委員会、4月25日月曜日、新型コロナウイルス感染症への区の対応、災害時における避難所等の安全点検に関する協定の締結。5月25日水曜日、令和4年度事務事業評価の実施。令和3年度台東区指定管理者施設管理評価の結果。新型コロナウイルス感染症への区の対応。訴訟。6月3日金曜日、議案審査1件。令和4年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の給付。6月23日木曜日、議案審査7件、陳情審査5件。令和3年度返礼品を活用したふるさと納税の実施状況等、個人番号を独自利用する事務の追加等、建物の借り受け。区民文教委員会、4月25日月曜日、町会活性化支援事業、令和4年度区立小中学校、幼稚園及び認定こども園の学級編成、学びのキャンパス台東アクションプランの改定、台東区障害学習推進プランの改定等、台東区スポーツ振興基本計画の見直し。5月25日水曜日、訴訟。東京2020大会のレガシー創出に向けた取り組み。6月22日水曜日、議案審査2件、補正予算区民部、令和4年度地方税制の改正、補正予算教育委員会。第76回台東区中学校連合陸上競技大会、台東リバーサイドスポーツセンターの指定管理者の選定、保健福祉委員会、4月25日月曜日、台東病院及び老人保健施設専属の空調設備等の改修、多頭飼育対策推進事業、新型コロナウイルス感染症の発生状況等、新型コロナウイルスワクチン接種スケジュール等、社会福祉法人台東区社会福祉事業団の経営状況報告。5月25日水曜日、路上生活者の外数調査結果及び路上生活者対策事業、後期高齢者医療費の窓口2割自己負担の導入、マイクロチップ装着等の義務化にかかる狂犬病予防法の特例制度、HPV ワクチン、子宮頸がん予防ワクチンの任意接種者に対する接種費用の助成、新型コロナウイルス感染症の発生状況等、新型コロナウイルスワクチン接種スケジュール等、6月21日火曜日、議案審査4件、陳情審査1件、補正予算福祉部、公衆浴場燃料費支援事業の実施、シルバー人材センターの仮移転、台東区高齢者実態調査の実施、 介護障害福祉サービス等事業者支援、台東区障害者実態調査の実施、補正予算健康部、フグ加工製品取扱い届出制度の廃止、宗教法人法の改正に伴う墓地等の経営主体の登記、新型コロナウイルス感染症の発生状況等、新型コロナウイルスワクチン接種スケジュール等、産業建設委員会、4月25日月曜日、公益財団法人台東区芸術文化財団の経営状況報告、公益財団法人台東区産業振興事業団の経営状況報告、5月25日水曜日、台東デザイナーズビレッジの施設公開、御徒町南口駅前広場周辺地区エリアマネジメントにおける第2回実証実験、浅草6区地区における国家戦略特区事業の取り組み、6月20日月曜日、補正予算文化産業観光部、台東区産業フェア2021の実施報告及び2022の実施概要、公民連携による公共空間の利活用に関する社会実験の結果、仮称浅草地区まちづくりビジョンの策定、子育て若者支援特別委員会、6月3日金曜日、令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金、6月13日月曜日、リフレッシュ等を目的としたベビーシッターによる一時預かり利用支援事業の実施、令和4年4月保育所等入所状況、家庭的保育事業所等の廃止、根岸小学校放課後子ども教室の実施、令和4年4月放課後対策事業の利用状況、環境安全安心特別委員会、6月14日火曜日、災害時における段ボールベッド等の調達に関する協定の締結、首都直下地震等による新たな被害想定、台東区防犯設備設置等助成事業、台東区建築物等における木材利用の促進、文化観光特別委員会、6月15日水曜日、議案審査1件、障害者アーツ、江戸町台東芸楽祭の第4回開催結果及び第5回開催、上野の山文化ゾーンフェスティバル、交通対策地区整備特別委員会、6月16日木曜日、台東区バリアフリー基本構想中間のまとめ、令和3年度駐車場の利用実績、以上、委員会活動をお伝えしました。続いて、議会の動きです。議会日程をお伝えします。閉会中、4月25日、霊月常任委員会、保健福祉、産業建設、企画総務、区民文教。5月25日、霊月常任委員会、保健福祉、産業建設、企画総務、区民文教。27日、議会運営委員会。第2回定例会、6月3日、議会運営委員会、本会議、子育て若者支援特別委員会、企画総務委員会。10日、議会運営委員会、本会議、一般質問。13日、子育て若者支援特別委員会。14日、環境安全安心特別委員会。15日、文化観光特別委員会。16日、交通対策地区整備特別委員会。20日、産業建設委員会。21日、保健福祉委員会。22日、区民文教委員会。23日、企画総務委員会。28日、議会運営委員会、本会議。次回定例会予定。8月31日、請願陳情締め切り、正午。9月5日、召集告示、議会運営委員会。12日、議会運営委員会、本会議。20日、議会運営委員会、本会議、一般質問。21日、子育て若者支援特別委員会。22日、環境安全安心特別委員会。 26日文化観光特別委員会、27日交通対策地区整備特別委員会、28日産業建設委員会、29日保健福祉委員会、30日区民文教委員会、10月3日企画総務委員会、5日から12日決算特別委員会、20日決算特別委員会総括質問、26日議会運営委員会、決算特別委員会本会議。以上です。なお、6月10日の本会議一般質問は、現在インターネットにより JCOM11 チャンネルで放送した録画中継を配信しています。また、9月20日の本会議一般質問、10月20日の決算特別委員会総括質問は、JCOM11 チャンネルで録画放送いたします。詳しくは、区議会からのお知らせでお伝えします。以上、議会の動きでした。変わりまして、議席の変更についてお伝えします。会派構成の変更等に伴い、議席が変更されました。1番の議席を廃止し、議席番号の2番を1番、3番を2番とし、灰野健議員が1番に、岡田雄一郎議員が2番に、また4番から32番までの議席番号を1番ずつ繰り上げ、3番から31番とし、鈴木昇議員が7番に、中村健次郎議員が8番に、山口銀次郎議員が9番にそれぞれ変更になりました。以上、議席の変更についてお伝えしました。今度は議員表彰です。令和4年5月、全国市議会議長会より永年勤続の3名が表彰されました。議員在職15年表彰、石塚武、石川義弘、秋間博士。以上、議員表彰でした。おしまいは、区議会からのお知らせです。台東区議会メールマガジンの配信について。台東区議会では、区議会の会議日程や質問予定議員などの情報をお届けするため、台東区議会メールマガジンを配信しています。登録は無料です。登録のためのアドレスは次の通りです。二次元コードからも登録できます。http://www.anshin-bousai.net/taito/ です。ケーブルテレビ議会放送について。第3回定例会、9月12日から10月26日開会予定における各会派の一般質問を JCOM11 チャンネルで録画放送いたします。また、決算特別委員会の総括質問を放送いたします。放送予定は次の通りです。ぜひご覧ください。一般質問、10月7日金曜日午後1時から5時まで。再放送は10月8日土曜日の同じ時間です。決算特別委員会総括質問、11月5日土曜日、正午から午後7時までです。インターネット議会中継について、議会活動を広く区民の皆様にお知らせするため、動画配信サービス、YouTube による本会議、及び委員会の生中継とともに、録画映像も配信しています。また、JCOM11 チャンネルで放送した、一般質問などの録画中継も配信しています。アドレスは次の通りです。二次元コードからもアクセスできます。ぜひご覧ください。https://www.citi.tai.tod.lg.jp/KUGIKAI/CHUUKEI.html です。お詫び。区議会でより第228号、令和4年1月20日発行の1ページ、 政務活動費の公表の令和3年度上期4月から9月の会派別収支状況に次の通り誤りがありました。お詫びして訂正いたします。会派名台東フロンティア、誤りは人件費35万8418円、正しくは人件費29万8418円、誤りは事務費112万7875円、正しくは事務費118万7875円です。以上、区議会からのお知らせでした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは福田清美、石村千穂でお送りいたしました。また次の区議会だよりでお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。